厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録、この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りします。
はい、こんにちは、真野明秀です。
こんにちは、アシスタントの三浦久美です。
二日酔いでしょうか。
三日酔いぐらいですかね。
いつもながらですね、あの、はい、姉さん、はい、久しぶりだよね。でもね、
いや、めちゃくちゃ久しぶりですね、うん、何ヶ月ぶりかな、
う
ん
う
ん、
でも酔っ払っているという感じですね。はい、
まあ、
はい、
もうい
つものことですね。
もう、はい、それがそれは私
それが何、それが何か。恐ろしい。今日はですね、あの、まあ、素晴らしい、あのフレンチのシェフと同時にですね、福岡の三大美女ということで、あの綺麗な花には毒がある3人、あ、いやいや。すいません。口が悪くて。ということで、まあ、あの大久保さん、やっとご登場ですね。
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしく、はい、よろしくお願いします。
思い返せばですね、昨年の2月に私、あのとてつもないぎっくり腰を生まれて初めてやりまして、やった日の夜お邪魔したんですね。
そうですね、はい、しっかり覚えてます。ぎっくり腰をしてお酒が飲めないんですいませんっていう。
あ、実はね、僕はあの福岡と大分と東京と3カ所自宅があるんですけども、はい、大分の自宅の初向かいが
そうですね。
お店ですよね。
はい、そうです。
で、僕お店行く前にね、そもそも新潟の某ですね、雁木亭と居酒屋の大将と飲んでて、上越でね、はい、あの大分行ったらさ、トモクローバー行きたいんだけどって言われて、何してんのっていう、ね、はい、仲良しなんですよね。
仲良しですね。
なんかさ、すごい狭い村の中で僕ら生きてるよね。
すいません、新潟まで行って村の中で。
本当ですよ、ね、新潟ちょいちょいしか行かないのに、その人とは毎月一緒に飲んでて、大久保さん2回しか飲んでないまだ。
飲んでないですね。
あとは もつ鍋ね。
もつ鍋で、ね、はい、
偶然にも、
はい、たまたま
偶然。ということで、すいません、あの若き、天才フレンチシェフ、今日は大分からお招きして、今日設立記念日？
いえ、休館日です。
休館日。なんだ、酒か。結局酒か。はいはい。ということで、あのじっくり聞きたいと思います。そして、ハーバリックヒーリングテント言えた、古賀彩子さんです。
はい、どうぞよろしくお願いします。
そしてなんかマイク入って、はいはいはい、はい、市川です。
控えめ
本当はそうでもないんですよ。はい、ということで、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
はい、リーダーズトークのコーナーでございます。本日大分からですね、
はい、
はい、トモクローバーでよろしいですか。大久保食堂、はい、トモクローバー、
トモクローバーですね。
トモクローバー、
はい、
はい、のオーナーシェフです。大久保智成さんいらっしゃってます。
はい、
よろしくお願いします。
三浦さん、
はい、もともと大分出身ですけど、
はい、
トモクローバーさんどうですか。
いろんな
なんか噂とは聞くじゃないですか。
いや、めちゃめちゃいい噂しか聞かないですよ。
で、しかも自分も行ったでしょ。
はい、
お邪魔させていただきました。新藤さんがぎっくり腰でね、はい、
そうか、あの時か、
その分私が飲ませていただいたかな。あ、そうでもなかったかな、
まあ、いつもさベロベロ感満載だよ ね、
なんかね。いやいや、ベロベロになったことないですよ。
あ、そうなの。
あの時は酔ってなかった気がしますけど ね、
ね、はい、あの時は、はい、
あの時は他の時ご存知ですかね、
はいはい、知らないですよね控えめな時だったんってことですね、うちではですね。
あ、そうなのね、
はい、いやでも本当に私のお友達なんか美食のお友達結構いらっしゃるんですけれども、トモクローバーさん本当に人気でですね、はい、ランチも美味しいですし、ディナーもしっかり、はい、
なんかさ俺何回もさ予約するんだけど、毎回あすいませんって言われて、ほぼなんかね、アメリカに渡った大谷翔平みたいになっちゃったんだけど連続三振みたいな。
いやそんなことないですよ、本当にもうね、夜の営業もたまにゼロのね、お客様ゼロの
言ってくれればいいのに、
はい、けどそうなんですよね、言えばいいんですよね。
そう、はい、ネットでさ今日ゼロですって言ってくれれば、
そうですね、そういうことしてないですね、うん、そういえば
した方がいいですよね、はいはい、もうだ僕のイメージはトム・クローバーさんはもう毎回満杯だから行くときは予約をしないと絶対行けないのと、予約をしても大体3割ぐらいしか取れないっていうイメージ。
そうですかね。なんか自分のね、自分の、うん、自分のお店なんで毎日いるんであれなんですけど、本当に波があるなと思います。
はい、はい、はい。そんな大久保さんですけれども、はい、今年おいくつですか。
来週で41になります。
来週で
3月25日で。
そうですね。
はい、41になります。
お誕生日か。
そう、お誕生日なんです。3月ですね。はい、はい。
ハッピーバースデーおめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、そもそもですね、はい、大久保さん大分どちら出身。
大分県竹田市ですね、はい、直入町という。お、
直入なんだ。
はい、長湯温泉という温泉のところで、うんうんうん、温泉の有名なところで育ちました、
はい、
小中幼稚園小中高校ですね、
はいはいはい、でそもそもこのお料理の世界に入ろうと思ったらいつ頃からなんですか。
ですね、もう小学校6年 の、 その卒業文書にはもうコックさんになると書いてました、うんうん、
おすごい素晴らしい
けど、はい、覚えてるのは小学校5年生ぐらいの時にうちの父親がですね、まあ、それまではもう母親が当たり前のように食事を作ってましたけど、5年生ぐらいの時に父親が急にキッチンに台所ですね、うんうん、台所に立つようになって、あれ父親は何を始めるんだろうと、うんうんうん、で包丁を持っていきなりこう玉ねぎとか切り始めたとか見て、うんうん、こう興味は聞いて、うん、で横でこう見ながら、じゃあ友成お前ちょっと玉ねぎの皮をむくかとか、うん、人参の皮をむくかっていうところから始まりました、うん、で母親は、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんいたし、男兄弟3人なんでご飯作ったら鍋敷きをテーブルの中に置いて、うんうん、ドン、はいどうぞみたいな感じだったんですけど、
普通でも逆ですよね、
うんうん、そうですね、男の料理はドンって感じかもしれないですけど、うんうん、うちは逆でしたね、うちの母親はもうドン食べなさいみたいな、で男3人だからもう肉とかは取り合いじゃないですか、取り合い
ますよね大体ね、
うん、で怒られながらもっと野菜食べなさいとか、ね、であとカツ丼とかもフライパンでドンだったんで、
あ、カツ煮状態ね、
カツ煮状態で、でもう家族7人分もう同じ鍋みたいな感じで、ね、こう父親から取り始めるみたいな感じで、おじいちゃんと父親から取り始めるみたいな、それがものすごく嫌だったんですよ、なんかこういつも満たされないまま、それがある日父親がこうご飯作り出したら、ちゃんと1人前ずつ、
お、
はいこれ友成の分、はいこれ俊明兄ちゃんの分、これお母さんの分で、俺僕が運んで、で一方それがすごい嬉しくて、でそれを見てたら、まあ、父親がお前将来コックさんになるかって、
早
っ、その一言ですよね、
へえ、
でよくもうね、僕母親よりも父親が好きだったんで、うんうん、もう父親がお前警察官になるかって、うんうん、なるみたいな、もう即答ですよね、じゃあお前次消防士になるかなるみたいな、うん、
それは何、こう圧力がかかって
る、圧力じゃない
ですよ、
イッサーでもないですよ、ただ自然にもうお父さんの言うことを従おうみたいな感じだったんですけど、うん、その最終形態というか最終的なあれがコックさんになるかって、うん、で皆さん、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、大概父親がご飯作るときは土曜日か日曜日ですよね、
う
ん、仕事が休みなんで、
そうそうね、うん、
で 土曜日にあの料理天国ってやってたじゃないですか。
あ、坂井正明の料理天国
んじゃなかったか。吉村麻里、
吉村麻里、
龍子さんとか、
う
ん、
あははは、あ龍子、
はい、土曜日の夕方ですよ ね、
龍子さんね、
あれ見ながら父親がご飯作りながらどっちにも興味そそられるみたいな、あそれがきっかけ、もうそれはもう鮮明に覚えてます。だからもう、はい、小学校の卒業文集、中学校の卒業文集、うんうん、高校の卒業、うん、もう全部将来の夢コックさんですよね。
お
なんで中学校の時なんて進路相談早かったですよね、
うんうん、
5分ではあるんですよ。
どうすんだ、
止まない、どうすんだ、コックさんになります、専門学校行きます、それでおしまいですよね。はい、ね、でクラスメイト、なんで僕もそんなに早いの帰ってくるのみたいな、みんな15分とか20分とかなの、ものの5分で帰ってくるみた
いな。一郎なんか3歳と決まってますからね。
あ、そうなんですね。
お父さんと一緒にあの名古屋球場行って野球見て、高木森道見て、かっこいい、俺プロ野球選手になるって決めたんですよ。で、本田圭佑は小学校の文集にセリエ A 行って10番背負って活躍しますって、ね、ユニクロの CM ありますよね。まあ、大体あの大成功してる人は若い時にもう明確なビジョンがありますよね。で、でも30でも40でもね、明確でない人たちは大体こうね、浮遊してなんかずるずるっていく人が多いですけど、
ですね、
早いですね。でもね、10歳で決まったってことですかね。
いましたね、決めましたね、うん、本当に、うんうんうん、もうけどそれからはもう本当に料理をするけども、うんうん、料理をしたいけれどもある程度、うん、勉強もできた方がいいだろう、
うんうんうん、
なんかこうそのまま中学校卒業して進学もせずいきなりっていうのも、まあ、ちょっと母親もちょっと嫌がったんで、
うんうん、
とりあえず高校は出てって言われたんでですね、まあ成績もそれなりに、
うんうん、
常に真ん中キープしとけば何も文句言われないだろうと思ったんで、うんうんうん、学校とか高校とかでも常に真ん中をキープしてましたね。
なんか遠本さんキープ普通できたりできなかったりできるの大体
できてましたね。そうそう、できてましたね。
100点取るだけで80点ぐらいそこみたいな、
うん、あ、なんかこう頑張っとけばそこ、ね、普通にやっとけばそれぐらいはできるんだろうなって、まあ、
中学校とかね別にね宿題しなくても大体取れるけど高校なんて取れないよね。
高校なんか取れなかったです ね、 一回なんかですね、柔道部の柔道の試合があるから、うん、もしかなんかをあの家でやんなさいと、
うんうん、
家でもやって、まあ、あのその柔道の試合に行く日に学校に提出しなさいって、で前の日夜やってだいぶ適当にやったんですよ、
うん、
最後から10万目ぐらいになってましたね。
やった
やべやっちゃった、なんでこんなに悪いんだっけ、うんうん、と思ったら、うん、あそうだ柔道の試合があるから家でやって適当にやったやつだって思って、うんうんうん、それはちょっとびっくりしました自分でも、うんうん、それが最低な感じで、あとはもう常に、
まあ、だいたいまあまあ、
はい、うん、
で、でもそこまでいったらさ大学行きましょうよみたいな話になりませんか。
だからやっぱりあの母親とおばあちゃんは大学行きなさいでしたね、うんうん、要は僕の地元長井温泉、温泉、うんうんうん、ちょっとさびれた温泉街、うん、であの旅館とかに流れ板さんが来るんですよね、
はいはい、
でちょっと若干指のない方とかこう背中にこうって ね、うん、ね、
はいはいはい、
でそれで僕も子供の時に、うん、あのおばあちゃんがあの、まあ、お手伝いで行ってた旅館に、うんうん、おばあちゃんがあの夜のあの準備が終わるからもうすぐ帰ってくるから、うんうん、孫たちみんなでおばあちゃん迎えに来なさいみたいな感じで、うんうん、歩いて5分のところに迎えに行ったんですよ、
うん、
でばあちゃんがもうちょっと終わるからみんなでお風呂入っておいでってあの、うんうん、お金ばあちゃん払っとくからって、お風呂見たらあの背中になんか入ってる人がいたからわーと思って、子供ながらにもみんなあの、ね、男の子親戚合わせると男の子6人ぐらいいたんですけど、うんうん、みんな下向いてずっと黙って押さえてて、でもう出た瞬間にばあちゃんに言ったら、ばあちゃんあのお風呂場にって言ったら、うんうん、あれうちの板長みたいなそうだと思う。だからやっぱおばあちゃんとかそういうイメージがあるから、あの寄りになるのはやめなさい、大学に行きなさいっていう、
主婦になったら必ずモンモン入れさせられるみたいな間違いねモンモン入ってる人が料理やっただけなんだけどね
そういうイメージ
だよね。
だから、はい、
そうね、足洗ってね、
う
ん、ちゃんとね、
はい、仕事、ね、うん、まあ、足洗ってもね、指はないからね、もうね
だけどなんかそういうのもあったから、うん、なんか和食はなんか したくないって、
うんうん
うん、今はもう全然和食もね、すごいいろんなもの知ったんでいいなと思いますけど、けどやっぱり憧れるのはやっぱフランス料理でしたね、うん、フランス、
うん、イタリアとフランスとこうほら大体こう2極じゃないですか、なんでフランスにしたんですか。
それは、うん、それが結構覚えてないですよね、うん、僕はあの僕福岡の平尾の中村調理師専門学校行ったんですけど、
うんうんうん
うん、僕が専門学校入った時は料理の鉄人とか、
うんうん、
あと要は炒めしですよね、炒めしっていうあの言葉が流行ってて、イタリアンが、うちのクラスにもイタリアンすごいいたんですけど、
うん、
パスタとピザ、 言っちゃえばパスタとピザにあまり興味が湧かなかった。やっぱりこうお魚の中にムースが入ってるとか、お肉の周りに何かがあるっていう、そっちの方に憧れましたね。
なるほど。
こうドーンっていうイタリアのこうなんかあの大皿料理よりも、多分そこもそ、うん、一人前ずつっていう、さっきうちの父親が作ってくれた、な
るほど、そこから連動してるわけだ、
はい、と思いますね、
うん、とはいえさ、イタリアとこうフレンチって言ったらどっちかっていうと、イタリアの方がフレキシブルでフレンチの方が硬いイメージがあったんだけど、そうでもないみたいね、
うん、そうでもないです
ね、逆なんですね。
だから僕、うん、まあ、フランス料理専門学校の時に選んじゃったんで、うんうんうん、フランス料理で、でやっぱフランス料理に憧れてて、うんうん、もうお堅いイメージですよね。もうホテルに専門学校の時に、うん、食事会とかもホテルニューオータニのホテルに行ってみんなで食事した時もこうナイフとフォークがきれいに並んでて外側から使っていくっていうあれがあって、うんうん、けどやっぱちょっと東京に行きたいなと思って、でホテルに福岡のホテルに就職したんですけど、うんうん、その後東京に出てあの個人店で働いた時に、まあ、今福岡にもあるんですけど大バカナールっていう、うん、あの前原宿にあって今はもうなくなっちゃったんですけど、そこは要はブラスリーっていう形態 で、うん、でそこにシェフに連れて行かれたんですよね。その時にもうあのフランス人のギャルソンがいて、うんうん、もうパンをガンガンガンって切ってて、うんうん、あのまな板の方にパンカス残るじゃないですか、うんうん、あれを包丁を裏返して背でザーって床にこぼしたんですよ、
うんうん、
パンカス床にこぼしたと思って、であとその原宿の明治通り沿いのところにテラスがあるんですけど、そこにもう白のタンクトップの綺麗なお姉さんが足組んで、靴脱いで足組んでステーキ食べてたんですよ。その姿見て、もうなんでこのフランス料理ザックバランのとここう、こういうジャンルもある、ジャンルっていうかもうスタイルもあるんだと思って、今までのやっぱフランス料理のあれはちょっとすごいなくなって、で2001年、24歳の時にフランス行った時にパリのビストロとか行くと、もうすごいガヤガヤ、もう本当福岡の居酒屋さんと一緒ですよね。もううわなんか楽しいな、フランス料理こういうところで食うのって思ってですね。
じゃあ僕らが考えたガチガチのあのフランス料理っていうのはあれは巨像なんですかね、日本流というか、
日本流なのもあると思います。であとやっぱりこう
格式高いというか、
格式高くなって、うん、要はフランスだと一つ星二つ星三つ星っていうジャンルに仕立て上げられたものかなとは思いますよね。
なるほどね。とはいえなんか賞もらったらしいですね、フランスで。
賞っていうか、まあはい、
モンドセレクト
出た。
違う
違いますね。それフランスないと思うんですけど、ね、
支持報奨、
ね、支持報奨っていうか、まあワイン僕が働いてた、まあ、僕ちょっとだけビストロのフランスの小さな村のビストロのシェフをやらせていただいたときに、まあ、近くのワインの品評会コンクールがあって、で点数をつけるんですけど、まあ、前年の審査委員長をやってた方がエールフランスの CA のおじさんなんですよね。でそのおじさんと僕仲良かったんで、今年お前ともお前やれと、大丈夫だろうって言うから、大丈夫、いきなり審査委員長なのって、審査員じゃなくてって言って、で審査委員長やって、そこのエリアのワインの勲章みたいなのをもらいましたね。はい、で一応、僕もビビりながら、審査、点数ですね、20点満点かな、点数くっつけたんですけど、僕の目の前が、パリのワインショップのソムリエさんだったんです、おじちゃんで。でまあ、カンニングみたいなもんですよね。目の前の人がどんな点数つけてるかなと思って、まあ、とりあえず僕が先につけておじさんのを見ようと思ったら、案外そのおじさんと似てたんで、あ、俺の下そんなに間違ってないなと、はい、っていうのは分かりました。でやっぱ、はい、でその後フランス語で挨拶しろって言われたんで、拙いフランス語で挨拶させていただいて、
はい、そんな、フランスの勲章を引っ提げて大分にということになります。この後後半またゆっくり聞きたいと思います、はい、そして福岡三大美女連弾でございます。よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、久々の登場なんですけれども、私のお時間少しいただいておりますので、ユラックスタイムということで、皆様に有効な情報をですねお伝えできればと思います。今の季節やっぱり皆さん花粉症で悩まれている方多いと思うんですけれども、篠野さんもそうですよね、
はい、ちょっとだけね、
はい、ちょっとだけね、
そうだね 最近流行ってないね、そうだね。
もう過ぎたか、落ち着いたかな。はいはいはい、で、あの、花粉症なんですけど、もうこれだけ騒がれてるので、メカニズム的には皆さんご存知かと思います。うんうん、はい。体にね、まあ、有害な物質というか、まあ、異物が入ってくるので、それ出さなきゃいけないですよね。涙だったり、鼻水だったり、くしゃみだったりして。で、まあ、実際、一回入ったぐらいじゃ、そういった症状って出ないんですけれども、やっぱり溜め込むから、溢れ出してしまうっていうことで、まず溜め込まないっていうことが大切になってきます。じゃあ、どうすれば溜め込まずに済むのかっていうと、まあ、人間の体ってほとんど水分って聞いたことあると思うんですけれども、まあ、成人すると6割ぐらいかな、赤ちゃんとかだともう 80% ぐらい水分なので、こうプルプルみずみずしいですよね。で、その体の中のお水が循環することが、体にとって、まあ、体の良し悪しを決めるわけなんですけれども、その大気循環が滞りがあるといろいろな不調が出てきます。で、大気循環が有効であれば、発汗だったりとか、尿だったりとか、そういったことでいらないものの外に出すことができるんですけれども、皆さんどうしても今の現代、有害な物質が多いということもあるんですけれども、溜め込みがちになってますので、じゃあちょっと大気循環、良好にする方法としてですね、皆さんこうよく リンパ管に詰まったものを見つけると押し流したくなると思うんですけれども、グリグリあれやっちゃうとですね、実は普段自分の力で循環しづらくなっちゃいます。押し流さないと流れなくなってしまうので、なるべく自分で循環できるような、形を、保ってもらいたいので、まずですね、花粉症がある人、はい、ご自分の、ね、鎖骨の、大体真ん中あたり、真ん中からちょっと内側ですね、首の方に近いところ、下を押していただくと、鎖骨の下ですね、押した時にちょっと痛みを伴う方、はい、しんのさんね。
これ筋トレの関係だと思って
まあそれも関係するかもしれません。はい、ここ痛い方はですね、やっぱり多少リンパ詰まっております。はい、ここに不純物溜まっている状態なので、この鎖骨下静脈からまたこうろ過されてね、また循環戻っていくんですけれども、鎖骨の下が痛い方は少々こうリンパが詰まっている状態なので、ここをですね、グリグリ押すんではなくって、実は優しく撫でるように、はい、液化、脇の下の方に優しくこう撫でていきます。はい、撫でていきます。4、5回優しくなぜた後にですね、腕を90度、ね、なぜた方の、腕を90度に曲げて、肘で優しくこうゼロを描くようにストーンストーンストーンと腕回しをしていきます。その時に鎖骨に優しく触れておいてください。ストーンストーンストーンストーン、はい、
軽く方が、
8×3 セット4セット回していただくといいかと思います。で、また回し終わったらまた優しくなぜる、ね、4、5回なぜる。で、ゆっくり呼吸を入れていただくともっと有効的なので、ゆっくり呼吸を深く 2、3回してもらったら、また肘でストーンストーンストーンストーンと軽く円を描くように腕回しをします。はい、それ繰り返していくとですね、鼻が詰まっている方なんかも鼻通りがどんどん良くなってくるので、はい、ぜひお試しいただければと。
治ったな、今。
治りました？
治ったかも。
はい、早いですね。いや、でも本当早いです。で、一番大切なのは、溜め込む前にですね、これ日頃からやっていただくと一番いいので、はい、皆さん溜め込む前にですね、ケアをしっかりしていただきたいと思います。ということで、リラックスタイム以上でございます。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、本日のゲストですね、今話題のハーバリックヒーリングテント、ね、こちらのサロンを経営されていらっしゃいます古賀彩子さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、 あのこのハーバリックヒーリングテントなんですけれども、はい、私あのよもぎ蒸しっていうのはやったことあるんですけれども、うんはい、よもぎ蒸しとはまた違ったものになるんですか？
そうですね、あのまあ大きく分けて、カテゴリーとしては同じ方向に行くのかなと思うんですけれども、よもぎ蒸しが、韓国から来てるんですね、はい、でハーバリックヒーリングテントっていうのはもともとタイにあるハーブテントの仕組みを使ってます。
あ、タイ？
はい。で、タイ、あの、タイのハーブテントは、やっぱり、あの、ヨモギ虫と同じように、産後のお母さんのための、あの、温活ケアっていう感じで、体を全身、あの、温めて、まあ、産後の日立ちを良くするっていうようなね、冷やしちゃダメ、温めなさいっていうのがあると思うんですけど、で、あの、暑いタイの国でも、やっぱり、あの、発汗っていうのを、やっぱり重要としていて、体の面、面では非常に、なんていうの、循環が良くなる、うん、あと発汗による、まあ、解毒っていうんですかね、解毒排毒っていう、まあ、デトックス効果も非常に高いものにはなるんですけれども、その仕組みを、まあ、あの採用してハーバリックヒーリングテントっていうヒーリングっていうのが入っているんですけれども、ハーブが持つですね、そのメンタル面だったりとかそういったところに働きかける効果も一緒に入れて、実際にまあ姿というところで言うとすごい発汗による美肌効果もありますし、体の体温上げていくっていうような温活効果もありますし、そして心の部分のメンタルケアっていうところもしていきます。なので、30分、まあ、最大で30分ぐらいなんですけれども、発汗量もすごいんですが、あの白いですね、あの何て言うの、1畳ぐらいのスペースで、はい、もうすっぽりあの自分の全身入れている状態でスチームの中で、真っ白な空間の中にいる、スチーム自体が白いじゃないですか、さらにそのテント自体も白いので、それで完全に視界を遮断してっていう、なんかこう自分の、なんか心も綺麗にこう、リセットしていくような、ヒーリング効果も含めた、ヒーリングケアっていうのかな、になりますね、はい、
瞑想ができそうな雰囲気なんですね。
そうですね、すごいヒーリングミュージックをかけながら、20分間ぐらいもう完全に遮断されて、目開けてるんだけれども、もう携帯も何も見ない、ただただ白い布の前でじっと座ってたりしたら、いろんなことが思われるのか。で、やっぱハーブの方も、一応作ってくださっている方がメディカルチャクラリストっていう職業をされていらっしゃる高木君雄さんっていう方が、まあ、そのメンタルに働きかけるようにブレンドしてくださってるので、はい、自分のテーマに沿った、ハーブを選ぶことによって、まあ、中で泣いてる人がいたりとか、はい、いろいろこういろんなものが見えて、蝶が飛んでるとかって言ってる人とか見ますけど、
そのものが飛ぶん
だ、大丈夫かそれ。
いやいやいやね、私とかはどっちかというとあっちと思いながら入ってるだけなんですけど。
おいおい、それも大丈夫か。
暑いというのは、サウナみたいな感じ
ですか？そうですそうです、中が40度前後にはなるので、かなりあったかい、暖かい、心地よさはあります、うん、ヨモギ虫なんかのあっちって感じよりはかなり穏やかで、サウナが苦手っていう方でも入っていただけたりとか、ただやっぱり湿度がすごく高いので、うん、どんどんそのスチームを浴びながらってびしょびしょになっていく自分のこうタラタラ出てくる汗で、まあ時々に、その時々によるんですけれども、私とかはそんなに中でこう、まあ、瞑想状態になったけれども、なんか宇宙とつながるとかそこまでいかないんですけどね、そういう人も多いみたいです。
宇宙とつながってみたいですね。
つながってんじゃない、
つながってますかね、
毎晩のように
トランス状態。ハーブってどんな香りなんですか？
ハーブはですね、いろいろあるんですけど、もちろんブレンドされたエッセンシャルオイルとハーブの混合で作られてるんですけれども、甘く感じる、ちょっとこうスパイシーに感じるものとかいろいろあります。で、その時々で皆さんのやっぱメンタルと香りっていうのが連動していくので、嫌い、あ、これ臭いっていうのが多い人はやっぱストレス状態がちょっと高いかなって。どれにしようかな、どれもいいなっていう方とかは、うん、そんなにストレス状態は高くないんですよね。で、まあ、ほとんど嗅覚っていうのは五感の中で一番、本能に近いというか潜在意識のところからのダイレクトに声が聞こえてくるので、選んだ香りっていうのがたまたま、例えばその、 まあ、チャクラでいうと第4チャクラ、ハートチャクラに、連動しているものとかであれば、やっぱりなんかこう優しさっていうものが今ちょっと自分の中に足りないなって、子供に対して脳内ですっげえこう切れてるみたいな感じで、愛が与えられないみたいな時はそういう第4チャクラを癒してくれるようなものを欲しがったりとか、人との境界線がちょっとブレてきちゃってるなっていう時は、第2チャクラっていうところ、そこの第2チャクラなんかの、が弱いっていうところの香りを好んだり、今私変わりたい、なんか新しいこと始めたいみたいな人は第5チャクラっていう、ここの喉のところの、自分が発言していくみたいなところの香りに連動したものを選ばれたりとか、それぞれですね。
香りとその時の状況っていうのが連動して見えてくるわけですね、
うん、そうですね、すごいメンタ、だからその持っているテーマっていうのを香りで選んだ後に見てみたら当たってるっていう人多いです。
面白いですね。篠田さん試してみたくないですか。
いや、あやこさんの前でちょっと露出するのは
大丈夫ですよ。
ちょっと恥ずかしいかな。
私もね、大概年も頭も経ってますからね。
そんなさ、バンダのおばちゃんみたいなの
何見てもそんなに気になりません。
何見てもって言えば。
何がポロリで来ようともみたいな。
結構粗末な。いや。何の話やねん。
サロンはどちらの方にあるんですか。
ですね、大堀公園の、入り口のところに近いので、大堀公園駅から徒歩3分ぐらいで来れる場所になります。
もう要予約でございますね。
はい、
なんか友香先生行きたいらしいよ。口だけ言うだけ番長だから
ぜひぜひお気軽に来てください。もう本当にリラックスしていただけると思いますし、なかなかね、そのたった30分なんですけれども、自分がこう全情報を切った状態で無心になっているっていう時間って取れないんですよね。だからすごく皆さんその温まる汗をかくっていうこともそうなんですけど、その時間が、とても心地いいということはおっしゃられて、リピーターさんたちはもう毎月のようにリセットタイムのように来ていただいてますね。
どっからネットで検索したらどっから入れますかね。
福岡、ハーブテントでとかで調べてもらうと、うちのサロン結構上の方で出てくるかなと思います。ハーバリックヒーリングテント福岡とかでも、ビューティー&ハーモニーというお店なんですけれども、ハーブテント小川やことかでも出てくるんじゃないかなと思います。
ブログもね、ブログからも入れますよ、ね。
はい、ブログが多分、アメブロが検索で多分、すぐにグーグルで上がってくるんじゃないかなと思いますので、
は
い
は
い、
こうがとあやこは、彩りのあやですね、
はい、彩りの、
うん、のこうですね、
こうがあやこ
で、はい、検索してもらうとってことですね。
はい、
はい
はい、ということでぜひ皆さん行ってみられてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、続いては教えて友香先生のコーナーです。友香先生、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さっき私も花粉症の話を ね、したんですけれども、友香先生もちょっと食の面から。
そうそう、今花粉症の人すごくいますよね。なんか花粉がいっぱい飛んでるってみんな困ってて、で、昨日も講座で生徒さんがもうズルズルで1日講座をこう集中してるのが大変なぐらいだったので、ちょっと今日は花粉症の話から食の話をしたいと思うんですけども、
はい、
花粉症が起こるっていうのはその体の中でその植物の花粉、今だったら杉とか、そういったものがこう異物として反応してしまってるから、こういった症状として、ね、出てしまって人間としては苦しいわけなんですけども、それで体の中でこうどういうことが起こってるかというと、イメージとしてはこう小さい微小なこう炎症が起こってるみたいな、ね、状態だと思うんですね。でその炎症が起こってしまっているものを炎症を、起こしやすくする食べ物と、 炎症をしにくくする食べ物っていうのがあるので、そういったこう取り方を工夫して食事の面から花粉症にこう、ね対策を取っていくってことができると思うので、はい、今日はそのお話をしたいと思います。でこのお話はちょっと以前も実はしたことがあるんですけど、なかなかこう食事の中でそういった工夫というかね取り入れていくのって難しいので、もう一回ちょっとお話をしたいと思うんですが、その炎症を起こしやすくしたりしにくくしたりするものっていうのは、油に含まれている栄養素で、脂肪酸というものがあるんですね。でこの脂肪酸っていうものの中に、さらに食事から体に必ず取らないと体の中では作り出せない脂肪酸というものがあって、それがよく今結構聞くオメガ3とかオメガ6っていうタイプの脂肪酸なんですね。でこの中でもオメガ3と呼ばれている脂肪酸とオメガ6と呼ばれている脂肪酸っていうのが炎症を起こしやすくしたり起こしにくくしたりする、こうバランスを取る2つの種類になるんですよ。で、このオメガ3とかオメガ6という脂肪酸は、そもそも 何をこう体の中でしてくれるかというと、細胞膜を作る原料になるんですね。で一つ一つの細胞膜がきちんとしたものが作られれば、まあ、炎症とか起こることが抑えられるし、そもそもそういった異物に対する免疫力が高まっていくので、そういったものをきちんと取りましょうというのが、まあ、メインの、おすすめの方法なんですね。でオメガ3が含まれる食べ物っていうのは、3ですねっていうのは、ごま油とか大豆油とか菜種油とかベニバナ油とか、結構日常的にこう、ね、炒め物とか油を使う食事の中で、使いやすいと思うんですけど、オメガ3、あ今オメガ3、あ3ごめんなさいね、3っていうのはエゴマとかアマニ油とかインチオイル、インカインチオイルとか、ちょっと今あんまり馴染みのない油の種類なんですけど、オメガ6の方は、ごま油とか大豆とか菜種とかベニバナとか日常的に使う種類の油なんですね。だからこうオメガ6の方に結構食事って傾きがちになってしまって、でオメガ6が多くなってくると炎症が起きやすくなると考えてください。なのでオメガ3の油をこう意識的に日常生活で摂るってことが大事なんですね。だからエゴマとかアマニとかインカインチオイルとか、そういったちょっと馴染みのないけど必要な油を摂るように。で生で摂る必要があるので、サラダとかそういった生で摂れる食事に混ぜていっていただきたいんですけど、一つおすすめなのが、ナッツ類とか種子ありますよね、うん、はい、アーモンドとかいろんな、そういったものにもオメガ3ってよく含まれているので、今回はその油だけじゃなく、油この液体の油だけじゃなくて種子類をちょっと食事の中に入れていっていただければなと。で特にくるみが、一つかみするだけで1日のオメガ3の所要量取れちゃうぐらい、豊富に含まれているので、ちょっとこれからの食事の中にねとかおやつとかにくるみを食べるという習慣を入れていっていただいて、こう花粉症対策に、有効に活用していっていただければなと思います。
はい、くるみが花粉症対策に有効ということで、くるみって脳にもいいって言いますよね。
そうですね、はい、
じゃあぜひぜひご家庭で、うん、まあ、くるみがちょっと今日、買い占めとかないとなくなるかもしれない
。最近ねナッツ類結構いっぱいいろんな種類売ってるのでいろいろ試してみてください。
エリア狭いんですけどね、すごい。今のパワーサラダっていうのがちょっとね、出てきてますんで、東京の方で僕も一軒飲食店の、お手伝いさせてもらってますけど、パワーサラダ新メニューで野菜とナッツと、まあ、タンパク質 50g とあと果物ですね、うん、を混ぜたパワーサラダ、うん、まさにナッツは今注目ですね、
うん、いいですね、食べやすいです、美味しいですね。
はい、ということで教えて友香先生のコーナーでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
花粉の話もございましたが、僕もですね、いろんな場所で異物として
あちらこちらの組織に入っていくんですけど、やっぱり反応がね、いろいろあるんですよね。まあ、これが僕らの商売の、まあ、洗礼と呼ばれているものですけれども、まあ、でもね、まあ、大体都会帰りというかね、フランス帰りってなると、やっぱり、ね、何年ぶりかでも乗っても、なかなか受け入れてもらえないじゃないですか、異物的なね、まあ、人間のね、差がというか、
異物ですね、ね、まあ、はい、洗礼は受けましたね、少し。
でまあ、そういうのがあるからやっぱりこう田舎に戻りたくないなとか都会の方がいいななんて声もある中で、あえて、大分に戻ってきました。
はい、
はい、いかがですか、最初に戻った頃からすると。
最初に戻った頃からすると、うん、一番最初に会ったのはフランスに僕8年いたんですけども、うんうん、フランスで8年修行された大分県出身、武田出身のシェフが、うん、大分市内に店を出すと、
うんうん、
すんごい料理出てくるんだろうなって思われたみたいで、
はいはい、
けど僕が考えてたのはもうお昼も2000円とか、うんうん、夜も4000円5000円で、うんうん、コースが食べれる、うんうん、要はさっき言ってたビストロとか、うん、安い設定のフランス料理のお店をやりたかったんで、ね、8000円1万円とか2万円する料理を、うんうんうん、が出てくるのかなみたいなのはありましたね、うん、最初。
まあ、福岡だとね、1万円超えるような料理ってね、うん、そこそこありますけど、大分だとどこですか、1軒2軒
ありますね、うん、だからそこと同じ設定にしちゃうとやっぱりこう競争相手になるのと、うんうんうん、で僕の知った方のレストランなので、うん、こうなんか機嫌を損ねさせちゃいけないな、先輩の
異物として、ね、なるほどね、
です
はい、という中でも、まあ、それでもですね、はい、何かしら自分の色を出す必要があると思うんですね、はい、どこら辺を、まあ、こう自分の他とは違うところなんだっていう。
あ、けどフランスで働いてる時から思ったんですけど、結構フランスって何ですかね、日本の家庭科の授業みたいに、
うんうん、
何でしたっけ、食べ物の三大あれですか、
栄養素
とか、うんうん、ああいうの授業がないらしいんですよ。
ほう、
だから野菜を結構食べないですよね。
え、そうなの、
はい、ま、もうパリはまた別ですよ、うんうん、ベジタリアンの方とか多いですし、健康志向の方も多いし、やっぱりこう一番世界の最先端 のところにいなきゃいけない街っていう意識があるみたいで、今は大丈夫ですけど、僕が最初行った2001年とか2002年の時はもうまかないとか、
うんうん、
野菜一切ない時とかありましたね、じゃがいもだけとか、
お、あ、炭水化物がボンと出てくる
だけですね。でシェフに、日本人ね、一緒に働いてる日本人の人とかと、なんかさ、野菜食べたいよねとか、サラダ食べたいよねとかってなった時に、シェフに頼んだら、缶詰のインゲン豆とか、冷凍食品買ってこられたんですよね、これまかないよって。確かにそっちの方が安いのかもしれないですけど、生の野菜もそんなにね、高いわけじゃないんで、それぐらい食べようよっていうのがあったんで、で、休みの日に、同じ日本人の料理人とつるんだりすると、サラダ食べさせるとこないのって、
うんうん、
でパリにその時、まあ、今は増えましたけど2001年2002年の時なんて、サラダをメインになったサラダがメインになったレストランなんて一軒ぐらいしかなくて、
へ、
まあ、そこはけどパンコティディアンって言ってなんかニューヨークとかにもあるみたいですけども、うん、そこに行ってドーンとこうね、サラダね、ハマってましたみたいな、うん、こういうのが食べたかったみたいなのとか、
なんかパリってなんかね、僕行ったことないんだけども、水が悪いっていうねイメージがありますけど、
けどまあフランス全土は硬水ですよね、あと石灰が入ってるんで、そのままフィルターを通さない、ろ過しないで飲んじゃうと、なんか石灰って体に溜まっちゃうみたいで、うん、極端に腰がおばあちゃんになって、おじいちゃんおばあちゃんになって極端に腰が曲がったりとかするっていうのは、うん、
尿管結石とかもなりやすいって
言いますよね、はい、だからですね、そういうのもあって、まああとは日本は今野菜すごい豊富なんで、野菜をたくさん取れるレストラン作りは考えてますね。あとはその地元の大分県とか大分県県内の食材を主に、まあ言ってしまえばもう魚介はもうまず間違いないんで、海の幸はもうまず間違いないんで、はい、
僕ね全国行ってますけど、全国各地、まあ、結果食べ比べになるんですけど、はい、飯がうまいのは新潟、高知、大分です。間違いないです、絶対に。ごめんなさい福岡ちょっと落ちます。
あ、けどですね、福岡の魚人とか見ますよ、うん、あの大分の魚いいよねって。で僕、ね、福岡の市場行って見ると結構あるなと思うんですけど、よく見ると、ね、長崎県産だか熊本だって結構いろんなところから集まってるなっていう印象はあります、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん。まあ、大分は、ね、黒潮も入ってくるんで、豊後水道だけじゃなくて、ね、太平洋のも入ってきますけど、うん、はいはいすね、基本 D0 じゃないですか、うん、D1、D2 になってくるじゃないですか、福岡だと。結局あのそのどうしても新鮮度がね、うん、で東京も D3 まで行っちゃうんで、はい、落ちますよね。
そうですね、うん、であのフランスもちょっとね、あのお魚ちょっと弱いんで、海の幸弱いんで、はいはいはい、新鮮なものを買おうとするともっとものすごく高くなるし、新鮮なものってどうしてもやっぱ高級レストランに行っちゃうんですよね、うんうん。でたまに日本帰ってきて東京の築地、あ久しぶり東京住んでたんで築地行ってみようと思って行くと、まあ、東京すごい種類ありますけど、こうありすぎてキラキラしてるものとキラキラしてないものがあるんですけど、で大分に帰って大分の市場も行ってみると、大分の市場ってキラキラしたものしかないですよね、はい、要はもう即売れちゃうものだし、その要は昨日入荷したものだとかいうものがほとんどない市場ですね。だからもう全部きれい、だからそれフェイスブックに上げたりするとフランスの友達だったり、あの、ね、島内の友達だったり、日本全国の友達がなんかすごいキラキラしてんねっていうふうには言ってもらえますよね。
まあね、食材一流、料理二流、接客三流って呼べますけど
残念ながら、
残念ながらね、
はい、もうそれはちょっとね辛いとこですね、本当になんかですね、
まあ、でも、ね、まあ、接客も、はい、素晴らしいし、お料理も素晴らしいし、
ありがとうございます。
やっぱ食材もだから県内のものを中心にと、はい、いうことですよ ね、
ですね、
うん、やっぱ安全じゃなきゃダメだっていうようなところありますかね。
安全じゃなきゃダメだっていうか、うん、やっぱり安全だったものじゃ、うん、だと思うんですね、うん、自分らが子供の時食べてたものって、うん、そこまで、ね、うん、農薬も使ってたと思うんですけど、そこまでだったと思うんですよね、うん。で僕本当に子供の時はその辺で生えてるヨモギだったり、うん、ね、あの山菜とかをあのばあちゃんにあげてみたいな、ばあちゃん取ってきたよって、あの巨人の野球帽の裏にあのひっくり返してその中にバーって入れてわらびとかゼンマイとか、
今つくしとかですね、
うん、つくしもそうですし、たけのこもそうですし、うん、ね、そういうので、あと裏に、ね、植えてた人参とかじゃがいもとかで安全だったものを、であともっと言っちゃえばフランスって基本あの味付け塩コショウだけですよね。うん、で何を言いたいかっていうと、うん、日本ってやれそう焼きそばのタレ、うん、焼肉のタレ、化学調味料が入ったものがすごくあるじゃないですか、うん、ポン酢にしろ、うん、それを使い分けて、うん、主婦の方はあのご飯作る方はやっぱりこう駆使してやってるんでしょうけど、化学調味料なんで、うん、要は例えばキャベツに味付けします、フランス塩とコショウ、うん、ズッキーニに味付けします、うん、フライパンで焼いて塩とコショウ、うん、もうそのままの味じゃないですか、うん、けどじゃあキャベツね、炒めました、その上からポン酢かけて食べます、うん、もうそしたらもう化学調味料じゃないですか、うん、で一回あったのが、僕パリに遊びに行った時にあの日本の食材店があるんですよね、あのカップ焼きそばを見つけたんですよ、うん、すんごい懐かしい、食べたいなと思って買って帰って仕事をして、で、うん、あ、そうだ、今日焼きそばあった、食べたんですよね、その後にオーガニックワインを飲んだんですよ、うん、まあ、寝るだけ程度で2杯飲んだんです、うん、その次の日頭激痛なんですよ、朝と立てなくて、うん、なんで俺昨日 2杯しか飲んでないよねって思ったら、あ、ひょっとして焼きそばとあのワイン合わしちゃったからかなと、
マリアージュが最悪の状
態もう慌ててもうあのなんすか、頭痛薬飲んで、腸炎鎮痛剤飲んで仕事に出かけてって、ね、30分立てなかったですね、薬が効き始めるまで多分まあ僕の体質、まあ、なんか の、まあるのかもしれないですけど、そこからもう怖くなった、もうそれからもう本当カップ麺をとか食べれなくなったんですね、次の日仕事だから頭痛くなりたくないし、美味しいなと思うんですよね、美味しいものだとは思うんですけど、
そっちにこう、まあ、馴染んでいくと美味しくなるけど、やっぱ一発目はすごい肯定反応というか、逆のね、
かな
あれが出ますよね。
だからそうですね、だから安全、さっき言われてた安全とか安心な食べ物ってやっぱり必要なんだ。で僕の働いてたフランスのレストランのシェフはいつもあの農家さんとか直接買いに行ったり取りって行く人だったんですよ、うんうん、僕もあの直接行くんですよね、行くとまあ
素晴らしい
おまけしてもらえるのもあるんで、うんうん、けどガソリン代考えたらどうなのって感じなんですけど、
はい、まあ、でもそこにこだわりが、
ね、うん、ありますね、自分でやっぱ選びたいですよね、
うんうんうん、はい、 そんな、こだわりの大久保さん、はい、魂の声をこの後お聞きします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。 はい、ソウルフードのコーナーです。10歳の時にねシェフになろうと決めた大久保さんですけれども、その大久保さんの、まあ、ソウルフードって何ですか？
ソウルフードはですね、あの十何年前のうちのおじいちゃんの葬式の時にですね食べたお味噌汁が忘れられないのと。
じゃあそのさ、お葬式で食べたお味噌汁の前は何だったの？
その前はですね、うん、おばあちゃんが作る大晦日の、うん、地鶏ごぼうそば、年越しそば。
なんかすげえな、それも。それをじゃあランク超えたわけですね。
ランク超えちゃった、ま、超えちゃいましたね。
そうなんだ。
確かにフランスの水干しとか二つ星とかでも食事しましたけど、頭ぶったた後ろ頭ぶったたかれるような衝撃を受けたのはやっぱその味噌汁。
味噌汁、はい、味噌汁ってでもどこでもあるじゃないですか。
はい、まあ、けどうちの母親、うん、味噌汁大の苦手でみたいで、うん、本当に美味しくなかった、うん、びっくりするぐらい美味しくなかったんですよ。つらいやつ。味噌の味、水に味噌溶いただけじゃねみたいな時とかあったんですよね。
だし取らないのかな。
いや取ってるんですよ、リコが入ってるんですよ、リコの影は見えるんですけど、ね、多分だしの取り方が下手くそなんですよ、ね、
マジか。
今でも朝味噌汁出そうとするとお母さん俺いらないからって言いますね。多分美味しくなってると思うんですよ。
このラジオお母さん聞いてないよね。
聞いてないです、聞いてないです。多分今仕事してるんで大丈夫です、はい、ですね。なんでその時のお味噌汁すごく美味しかったですね。
でなんでその味噌汁が美味しかったんですかね。
ですね、あのたまたまその、うんうん、まあ、そのおじいちゃんのお葬式の時に、まあ、その近所のね自治会の人たちが多分あのおばちゃんたちが作ってくれたっていうのは後で聞いて、である日銭湯で長湯温泉の銭湯でそのおばちゃん集団たちと再会したんですよ。
え、銭湯の中でじゃないよね。
中でじゃないですよ、ね、外でお風呂に入る前、脱衣所の前ですよね。でその時におばちゃんたちに、あそこのねうちの久友じいちゃんの葬式の時のあの味噌汁めちゃくちゃうまかったんだけど、あれなんで美味しい、何を入れたのって、出汁は何みたいな感じで言ったら、ただ一言返ってきた言葉は、あの40人50人前をまとめてお鍋で作ったから、それが多分美味しい秘訣なんじゃないのって、美味しく感じた秘訣なんじゃないの
って。根菜類とか入ってたが全部野菜出汁になって、
すごかったです。いっぱい入ってましたね、里芋だ大根だ油揚げだって。もうけどもう
ちゃんこ鍋状態ですね、それね。
多分そういうことだと思うんですけどね。だけどあのね、あの肉などは入ってなかった、肉魚は入ってなかったね、もちろんですね。
で根菜もある、葉物もある、お出汁もある、でも何もかもがってことですね。
そしてあとはまあ味噌がひょっとしたらおばちゃんたちの手作りの味噌だったのかもしれないっていう、そこは明かしてくれなかったですけど、味噌はね明らかにうちの家の味噌とは違いましたね。
その味噌汁を超える料理をね、トモクローバーさんでこう出せるのかっていう。
そうですね、だからその鶏ごぼうそばのことを一回、僕フランスで働いてる時に、あ、おばあちゃんの鶏ごぼうそば食べたいって言ったことあるんですよね。だから言ったらとある方は、自分が作るようになればいいんじゃないの、あ、そっか、どうせばあちゃんし、ね、後々いなくなっちゃうから、それは作りたいなと思って、たまにまかないで挑戦してるんですけど、やっぱ違うんですよね。
チャレンジは続いていきます。なんとあのフレンチのシェフ、鶏ごぼうそばで悩んでるそうです。
もちろんあの、ね、お店のこともちゃんと考えてますよ。
はい、はいはいはい、それでは最後にお聞きします。大久保シェフ、あなたの人生のミッションは一体何なんでしょうか。
そしてミッションは、先ほども申しましたように、もう安全な食材をやっぱり提供して、あとはあのレストランで食事をするという、レストランにわざわざ出かけていって食事をしてもらう。で僕らその対価、ね、お金金額で対価以上のものをサービスをやるっていうのをやっぱりこう徹底してやりたいなと思います。
コストパフォーマンスを超えましょうっていうことですね。
あ、もうコストパフォーマンスも超えるし、こう接客面でもものすごく居心地のいいものなんです
よ。はい、はい、トモクローバー大久保食堂、ぜひご予約を。
はい、ぜひ
予約しないといけないから。いやいや、そんなことないね。そんなことない
ですよ。あの、はい、もしこのラジオ聞いてる方も、あの皆さんもそうですけど、何かあったらお店に電話して、大久保出せと、
あの出てこいや、
はい、あの満席ですって言われたら、あの
予約じゃねえか結局、
はいはい、いや満席ですって言われたら、あのとりあえず大久保出してって、
ね、でも家族で行きたいですよ ね、 すね、フレンチ家族で行けるフレンチ、
うち個室もあるんで、はい、小さな子とお子さんも大丈夫です。
家族作ることから考えておいたら、
そうか、あ、私もかみたいな。
ね、ここもだな。
そうだね。
ここ一人いるな。ということで、はい、すいません。
お願いします。
団体で。
はい、ぜひですね、アクセスよろしくお願いします。そしてハーバリックヒーリングテント古賀彩子さんにもアクセスよろしく。
はい、よろしくお願いいたします。
ユラックスにも。
はい、よろしくお願いします。
アクセスできるんだっ
け。はい、できます。
できるよね。
はい、はい、春吉、
はい、春吉春吉って焼肉屋みたいに言うなよはい、ということで、ありがとうございました。なんとですね、本年度のオンエアここで、3月ですね、2回目の放送ですから、次回4月になりますね。またですね、4月は4月で新しい流れでですね、シーズン6かな、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。皆様本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。花粉症も気をつけてね。
会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。